週一ラジオ。
皆様お元気にしておりますでしょうか。私宇津雄一でございます。毎月3週目はですね、アシスタントカーリーが登場してくれる週であるんですけれども、本当に本当に、誠に申し訳ございません。カーリーはちゃんと時間を空けて待っていてくれてたんですけれども、私がですねどうしてもちょっとこう時間を作ることができずにですね、残念ながら今月カーリーと会うことができず、こうして私が一人で寂しくお話をしてしまっているところなのでございます。まあ、私もですね言ったら、まあ、ミュージシャン、シンガーソングライターとしてですね、まあ、自分でね、曲を作ってそれをたくさんの人に聴いてもらってみたいなことを想像して、やってきましたけれども、なかなかまあね思うようにいかないもんでありまして、とはいえまあ全然音楽と関係ないことをしてるわけではなくて、私歌の先生というのをね、何度も言わせていただいておりますが、やっておりましてですね、まあこれがなんだか、ちょっと今週ねバタバタしておりましてね、本当に代わりには申し訳ないことに、会えないと。何よりもまあこのねカーリーとのトークを、まあカーリー自体のトークを楽しみにしてくれていた方もたくさんいると思うんですけれども、なんとがっかり私うつ一人で今週もお届けしてしまうということになってしまいました。カーリーにはですねできるだけ早いうちにまた出ていただけるようにと、もう早速ご連絡をさせていただいておりますので、皆さんですね申し訳ないんですけども、もう少々カーリーの声はお待ちいただいてですね、今週また私と一人でお付き合いをいただきたいなというふうに思っております。いやーね本当に残念で、しかも申し訳ないんですけども、歌のね先生、まあ、この間あの鎌倉 FM の生放送に行かせていただいた時もですね、ちょっとお話をさせていただいたんですけども、もちろんね自分の歌がまたたくさんの人にということも当然意識していろいろとね、細々とやってはいるんですけれども、やっぱりねこうやって CD があんまり売れないとか言われている時代にですね、やっぱりただでさえ難しいのにもっと難しい状況に残念ながらなってしまってるわけなんですが、そんな中でね私が教えている子たち、もう何名見させていただいてるんでしょうか。もう数えるのも大変なぐらい今たくさんの子を抱えてやらせていただいてるわけなんですけれども、いやその中にねやっぱりこうプロ志望でやってるっていう子もいるわけですよね。でその子たちの話を聞いたり、まあ、歌声を聞いたりしてるとね、まあ、私が一体誰なのかっていうツッコミは置いといてですね、いやーまだ日本の音楽業界捨てたもんじゃないなという気持ちにさせられるのであります。もう私はそれこそ、ね、引退した人みたいな今話し方をしてしまっておりますけれどもね、噛んでもいますけれども、もちろんそういうことではなくてね、でもね若い子たちのそのね、まあ、オリジナルを持ってくる子なんかもいますし、それを聞いていたりするとね、うおーやるなーっていう感じが正直あるんですよ。なんかレッスンをさせていただいてるんですけれども、ちょっと一緒になってそのねプロデューサーじゃないですけど、どうやったらこの歌みんなに知ってもらえるかなとか、逆にねもっとこういう風にしたらいいんじゃないかなとか考えたりしてることも非常にね楽しかったりなんかして、なんだろうちょっと変わってきましたね。いやしかもね、まあ、ありがたいことにですね、まあ、いろんな生徒さんもいるんですけど、まあね、都合で、まあ、来れなくなっちゃう人なんかとかもね、あと、まあ、私が今行かせていただいてるところっていうのはいろんな先生が同時にいますので、まあ、予定が空いてれば、私で入っていただいたり、まあ、他の先生が変わって入ったりなんていう風な、生徒さんもいるんですけどね、この間もそういう生徒さんがいまして、いや実はもう先生にずっと見ていただきたいんですなんて言ってね言ってくれる子なんていてですね、もう本当に生徒さんじゃなければギュッとしたいぐらいのねダメですけどねそういうのは、いや男の子同士でもダメですよ、そうギュッとしたらね、今いろんな方もいますしね、いやそもそもそういうんじゃなくてもダメはダメなんですね。もう言ったら男の先生っていうのはですね、ちょっと話それますけども、 あまりいないんですよね。もうほとんどが女の先生なので、生徒さんも、まあ、男女両方いますけれども、女の子の方が若干多いですかね。でそうなってくるとですね、まあ、男の先生というのは基本的にセクハラという言葉がずっとついて回ってきますので、あんまりこうね至近距離に寄ってみたり、ましてや触るなんていうことをですねしてしまうと、どんな風に話が広がってしまうか分かりませんので、基本的には男の先生というのはね、生徒さんに触れちゃいけないというような形で、まあ、やらせていただいてるわけなんですけどね、それなんで今私この話してない、あ、違う、だから男の生徒さんであっても、まあ、基本的にはね、私あんまり触らないですよ。ね、考えてみたらね、高校を私が卒業してすぐ音楽の専門学校に行きまして、そこで、まあ、腹式呼吸やらね、何やらとこう教えていただいたわけなんですけど、その時はねすげえ触られてましたけどね。触られてたというのはもちろんそのお腹を押されたりとかね、肩を押さえられてるとか、いろんなことをこうされてた気がするんですけど、今はそういうの厳しくなったんですね、やっぱりね。ちょっとでもこうね、まあ、触ったらアウトですし、もちろんこう見方もね、変態のような変態のような見方ってどんなかわからないですけどね、見方をしてしまったりするとですね、いやちょっと先生が気持ち悪いですけどつって言われちゃったりするんですよ、これね。先週もありかちゃんのマヌケニュースのコーナーでちょっとお話ししましたけど、どっかちょっとね男性が不利みたいな状況ってあったりしますよね、これね。まあこんなのはここで言ったところで、しかもこれ熱弁すればするほど、うっさん一体何を考えてるんだろうみたいなことになっちゃうので、あんまり強く言えないんですけど、でも本当ですよ、なんかね、まあ、今だってね、混んでる電車なんか乗ったりするとすごい気使いますからね。もう勘違いされてもいけないなと思うし、ね、かといってすごい混んでるから、あんまりこう過剰にその子から離れなきゃいけないとなると逆に意識してんじゃないかとかってね、男の子って大変なんですよ結構これ。この間も私ね、ある電車に乗った時に、もう随分前の話ですけど、ちょっと慣れない電車だったんですね。もうそれこそ小田急線とかだったら私はもう目つぶっててもどこまででも行けそうな気がしますけれども、違う電車なんか乗ってみるとね、気がつかなくってね、前にも言ったかな、これ女性専用車両っていうのが今大体あったりしますけど、そこになんかポンって気がついたら乗っててね、全然気がつかないでね、で走り出して、それ急行だったんですけど、走り出してちょっとしたらね、車掌さんが、この電車の何両目は女性専用車両となっておりますので、ご協力をよろしくお願いいたしますなんて言ったやつをね、なんとなく聞いたんですよ私は。ちょっと待ってよ、この車両をよく見たら女の子多いぞみたいな感じでね、でなんかこう恐る恐る周りを見てみたら、うわ女の子多いじゃなくて女性専用車両だこれみたいな。いやーあれはね、本当にまあ男の人ならね経験あるかもしれないですけど、本当に罰が悪いっていうのはああいうこと言うんですね。もう見事なまでにちょっと嫌な汗かきますし、急にみんなの視線がドーンと冷たくなったみたいな気もしますしね。あれはね、女性にも一度味わっていただきたいですね。男性専用車両に乗っちゃった時の女性みたいな。でもあれですね、なんか想像するに女性専用車両っていうのはなんか見た感じも綺麗ですけどって言ったら男性汚いみたいになっちゃいますけど、でもなんかね、見た感じの絵も女性専用車両ならいいけど、男性専用車両はちょっと嫌ですね。これ難しい問題ですね、これって。女子ばっかりずるいじゃないかみたいな話がねあったりもしますけども、いやでも男性専用車両やっぱりないな、これなんか乗りたくないもんね、同じ男性としてもなんかすごいね、ひどい話してますけど、いやまあこれはまあいいんですけどね。まあ今回本当に3週目ということでね、カーリーの声楽しみにしていただいた方もたくさんいると思うんですが、申し訳ないことにこれはもう完全に私のせいなんですけれども、ちょっとねお会いすることができなくて、今週は特別にというか、残念ながら私一人でお届けをしていきますので、皆さん最後まですみませんがよろしくお願いしたいと思います。それでは、一曲聴いていただきましょう。
からない言葉だけなのに痛ねばかりも集めてはいい夢を見てる突然に消えた恋をかけて笑ったやつの前の女に恋をした肩にはまれないからこその
私はね、先ほども言ったように音楽をやらせていただいてるわけなんですが、同時にですね、2年前は私野球の実況のお仕事をさせていただくほどですね、野球のことが大好きでございまして、まあね、今シーズンの野球、まあ、ペナントレースというのはですね、一段落しまして、まあね、予想通りというか、はいはいみたいな結果になってしまいましたけれども、まあそれはそうとして、今年というかもう来年ですね、今度また第3回行われるあの大会といえば皆さんご存知だと思いますが、 WBC ワールドベースボールクラシックということでですね、まあ簡単に言いますとサッカーのワールドカップの野球版というふうに、まあ立ち上がった企画なわけなんですよ。でこれすごいことにですね、 今まで2回やってるわけですけども、なんと2回とも我がジャパンがですね優勝してるという、もうこれワールドカップという例えにしたとしたらとんでもないことなわけなんですけど、実はこれがですね、まあ今年は結構物議を醸し出しております。あれ、物議を醸している、どうなんだろう、この日本語は合っているのか。物議を醸し出しているじゃないですね、多分ね、物議を、論争を呼んでいる、はい、まあ、こんな感じでいいでしょうか、ことになってるんですよ。まあ、皆さんもニュースなんかで見たことあるかもしれませんけれどもね、ついこの間、試合もやってたんじゃないですか。まあ言ったら、さっき私が言ったようにですね、サッカーでいうところのワールドカップですよ。この間もね勝ちましたね、オマーンに、アウェーだったのに2対1みたいなね、私はあの結果しか見てないんですけれども、というような感じで勝ちましたけど、あのねワールドカップの盛り上がりっていうのは、あの日私はねあの渋谷にいましたけど、もうあの帰りのね電車に結構ね侍ジャパンのユニフォームを着た人なんていうのもいっぱい乗ってたりもしましたけどね、なんでしょうね、サッカーのワールドカップになるとあれだけ人が熱狂してですね、でしかも考えてくださいよ、野球の方は今年はねメジャーリーガーというのは結局、出てくださいとお願いしたんですけれども、まあ、来年の春に開催するね、イベントのことなので、まあ、自分のもともと所属しているチームに迷惑をかけられないということでですね、ほとんどのメジャーリーガー、例えばダルビッシュ有であったり、今年から行ったね青木選手であったり、まあ本当に、同じチームになれば大きな大きな戦力になるだろうという選手たちはですね、全然参加してくれないんですよ、これが。でもちょっと考えてくださいよ、これ今まるっきりサッカーとね、並行して比べてますので、全然競技も違うしね、その度合いも違うのは十分分かりますけれども、今、まあ、メジャーリーグ行ってる選手たちが言ってることっていうのはですね、今の例えばサッカー界だと香川選手であったり長友選手、本田選手が出てないっていうか出ませんよって言ってるようなもんですよ。でもそんなことサッカー界では多分今考えてみるとまずありえないですね。むしろその、サッカー選手たちが日本代表に呼ばれたいって言って、まあ、そのねクラブチームが脳を出しても行きたいです、行かせてくださいみたいな感じになるであろう話なんですけど、なんか今回に限った、前回前々回はねイチローをはじめほとんどのメジャーリーガーも、まあ、松井秀喜選手はね出てなかったですけど、出て、まあ、そうやって優勝を勝ち取ったわけなんですけど、今回はねもうほぼ国内組ですよ、うん、でその理由というのがやっぱりね、もともと所属しているチームの、まあ、大事なね、開幕前の時期ではありますので、その調整に力を使いたい、その調整のために、WBC というのは辞退したいということになってるみたいなんですけど、いやーね不思議なんですよ、私本当個人的に、まあ、同じようにしたいということにね、サッカーのワールドカップと同じようにしたいと言って立ち上がったものが、今回3回目ということで、3年ごとに1回ですから 1,2,3,4,5,6 もう7年とか経ってるこの時期にですね、むしろその大リーガーたちは出たくないって言って出なくなっちゃうっていうね、これは何が原因なんでしょうかね。あの別に誰が悪いとかね、そういうことではなくて、同じことをやろうとして同じようにね、進めていってるはずなのに、どうしてこういうことが起こっちゃうんだろうなと、これ大きな大きな疑問なんです私ね。いいじゃない、そんな日本代表に選ばれるなんていうのはとんでもない名誉ですけれども、まあね単純な話、まあ、表向きの結果だけ聞けばですね、まあ、WBC に出ることよりも、まあ、自分のチームをね勝たせること、自分のチームで貢献することの方が大事だということなんですけど、なんでしょうねこれ、サッカーではそういうこと絶対ないと思うんですけどね。まあ単純に個人的な感想を言うと、まあこれはこれで日本としては頑張るチャンスなんじゃないかなと思いますけどね。もちろんダルビッシュ投手が投げて青木選手が打ってとかなればですね、まあそれはチームとしてももちろん強くなると思うんですけど、まあね、そんなことばっかりずっと言ってられないですもん。だって実際そうやってね、お断りしますっていう選手がほとんどだったわけだし、そうなっちゃったらもう日本ね選手が揃わないからダメだったねじゃなくですね、 逆にその大リーグの選手たちに、あ、日本ってこんなに強いんだみたいなことをね示すいいチャンスじゃないかなと思いますので、まあね、選ばれている選手も非常に若い選手が多くてですね、まあ、これはいい見返しチャンスじゃないかなと思いますよ、うん、そしてもう一つそのね、サッカーのワールドカップのようにならないというのは一体どうしてなのかっていうのはね、私は別に関係者でも何でもありませんけれども、ちょっと真剣に考えなきゃいけない話題じゃないかなという気がしますね。いや難しい選択ですけど、まあいろいろ言われてますけどね、その WBC というのが、なかなか他のチームがね、他の国の選手たちが本気を出してチームを作らないということで、なんか日本だけは頑張っててね、ちょっとどうなんだろうっていうような意見も多々あったりもしましたけれども、まあ、そうは言ってもね、結果2回とも日本が優勝という歴史にはちゃんと名が残ってるわけですから、いつの頃からかね、ああいうサッカーのワールドカップのようにね、できるもんだったらできた方がいいなとは思うんですけどね。面白いもんですね、同じスポーツで同じようにやろうとしてもこうになかなか最初はうまくいかないと、うん、いうことなんですけどね。まあこれ今は練習試合とかやってますけど、来年ねまた春になったら、今回のね、まあ、オマーン戦のようにサッカー選手のサポーターのようにですね、まあ、日本も WBC というところで盛り上がりはすると思うんですけどね、やっぱりこうダルビッシュが投げてイチローが打って青木も走ってみたいなところがちょっと見たかっただけにね、まあどのタイミングでやるかとか、どういうふうに選手をね、監督を選ぶかとか、そういうことはもうちょっとちゃんと考えてあげた方が、結果ねみんながこうぐるんぐるん振り回されてしまいますので、あのね、あの大臣のもそうですよ、なんとか大臣ね、田中だか中田だかの牧子大臣ですよね。別にあの私は個人的に好き嫌いないんですけど、やっぱりね、常識的に考えてもうあそこまで作っちゃった大学を止めるっていうのはやっぱりありえないと思うん で結果的にそれをね、まあ、止めないという形になったら余計ね、じゃあ何だったのよそれはみたいなことになっちゃいますから、なんかねそういうところがちょっとね、まあ、その野球と WBC と一緒にしちゃいけないですけど、なんかいまいちこうテンション上がらないというかね、もうちょっとみんなで協力し合っていったらいいのになというふうにお互い思ってますけども、いやーでもどうなっちゃうんだろうね、なんかなんでこの人が選ばれてんだみたいなバッシングもあったりしますけどね、まあ、その辺はもう私たちにわからないので、あくまでね外野として遠くから見てるのが一番いいかもしれませんが、いやでもね、とにかくまずはね、WBC せっかくまたやるわけですから、そして3連覇するチャンスっていうのは日本しか持ってないわけですから、やるからには勝ってですね、いい結果で帰ってきていただきたいなと、はい、最後ちょっとね思いっきり噛んでしまいましたけど、いい成績で帰ってきていただきたいなと、皆さんもね応援していただければいいなというふうに私は思いますけれども、野球の話ばっかりしてますが、私一応シンガーソングライターですので、次もね、曲を聴いていただいて、あ、こんな曲を歌ってる人なんだなというのを皆さん確認していただきたいと思いますので、曲の方も一曲いってみましょう。
Again.
ど、若いうちはいいんだなんてこと言えてた頃は思うように早く進んでいく時間が少しも
今週もですね、ラストのコーナー、ラストの時間になってまいりましたけれども、私実はですね、最近ちょっとハマっているものがありまして、これ何かというとですね、漫画なんですね。久しぶりに、ブラックジャックによろしくという、もうこれはね結構有名な漫画なんでご存知の方もたくさんいるんじゃないかなと思いますけれども、インターネットなんかやってるとね、よく今広告が出ています。なんでかっていうとですね、その著作権っていうのが、この本はこの漫画はどうやらなんかいろんなことがあってのなくなっている状況みたいでですね、無料でダウンロードができるということで、今やね、iPhone それから Android スマートフォンの人たちがですね、ダウンロードできるやつになっておりまして、まあ、私はもちろんスマートフォン持っておりませんけれども、 iPod Touch というやつでですね、同じようなことができますので、無料でダウンロードを全部しまして、でね、なんか昔も私ちょろっと読んでた記憶があるんですけども、全部はちゃんと読んでいなかったので、これを機会にねちょっと読んでみようということで、また一巻からですね読み始めたわけなんですけども、まあこのブラックジャックによろしくという漫画はですね、簡単に言いますと、まあね、お医者さんを目指して研修医から始まる、まあね、主人公の子の、まあ、物語なんですけれども、まあ、研修医ですからいろんな科に行くわけですよ、ね、新生児の、ね、赤ちゃんのところ行ってみたりとか、あと外科に行ってみたりとかね、いろんなところへ行くんですけども、そこで、まあ、ぶち当たる理想と現実のギャップみたいなね、まあ、展開的にはよくあるパターンだと思うんですけど、まあ、このね内容がですね、まあ、言っても お医者さんものですから、やっぱどうしてもね病気みたいなのが関わってきて、でそれを、まあ、例えば告知をするとかしないとか、この薬を使える使えないとか、まあ、そういう大人の中でですね、大人の事情の中でもがく姿がずっと描かれてるわけなんですけど、まあ久しぶりですね、私そういうのを読みながら本気で涙がこぼれそうになったというのはね。いやまあいろいろね喋りたいところはいっぱいあるんですけれども、まあ、まだ読んでないという方もいらっしゃると思いますし、まあ、これは読んでいただいた方がいいと思いますのであえて言いませんけれども、これはね泣ける場面が結構あるんですけど、まあ、どうしてもそういう医療系ですから、なんかこう感動的な涙というのも もちろんあるんですけど、どっちかというとこう辛い悲しいね、その患者さんの家族模様だったりそういうのも描かれてたりするので、なんかもうね読むたびにギュッと胸が、縮まっていくというかね、苦しい気持ちになる。それと同時にですね、まあこれ皆さんも日々思ってることだろうと思うんですけど、本当に今日の今日までね普通にいられるっていう、やっぱりよく言われることですけど、普通にいられてるっていうことの幸せをね、この漫画を私読んでいていつも読み終わると思うんです。だから電車の中とかでね、こう結構ちっちゃい画面ですよ、 iPod Touch なんてね、そこでこう読んでたりするとちょっとなんかね降りる時には景色が変わっちゃうっていうか、その周りの人たちに対してちょっとこう印象も変わっちゃうっていうぐらいね、すごく影響力のある漫画じゃないかなというふうに思います。まあ、漫画というよりももうこれは何かねみんなが読むべき教科書と言ってもいいんじゃないかなと思いますけど、まあ、実際どこまでね本当にっていうとなんか語弊がありますけど、実際どこまで忠実に書いてるかというのはちょっとわからないんですけど、でもねかなりやっぱりこうもどかしい現実というのがあってね、まあ、これはお医者さん関係のことじゃないだけじゃないかもしれないけど、でもね世の中ってこれで本当にいいんだろうかみたいなことがいっぱい書いてあるんですよね。多分作者の方はそういうのもね問題提起として書かれてるんじゃないかなと思うんですけど、まあ本当にこれはね、まあ全然面白いっていう言葉が当てはまるか分かんないですけど面白いんですよ。でもねでどんどんどんどん読んでいっちゃう感じなんですけど、やっぱり気持ち的にはずっと重くなるという、まあねでもこういうのは必要ではないかなと思うんですよね。本当にだからね私はそもそも人嫌いで有名だと思いますけど、私ねちょっとでもねそういう人たちに対してでもその感覚を変えてしまうというかね、なんならこの人も頑張って生きてるんだろうなみたいな、ちょっとこう全体的に優しい感じになってしまうっていうかね、いやーものすごい影響力のあるものにまたどっぷりとハマりかけてるなという感じがするんですけどね、でも本当にそうじゃないですか。当たり前のようにですね、普通に暮らしてますけど、今の今だってねその病院で苦しんでる方ただいるわけですよね。なんかそういうことを考えるとねありがたいなって本当の本当に思うじゃないですか。ね、そういうのがあってこその、まあ、例えばねさっきも言った WBC の試合を見てどうこう、ワールドカップ予選の試合を見てどうこう言えるのはですね健康であるからこそですから、これね改めてなんですけど、みんなこんなことは毎日ね分かってると思うんですけど、それがこう積み重なってきてだんだんそれが当たり前のように本当になってしまうというのがね非常に怖いなというふうに思いますのでね、私はブラックジャックによろしくという漫画を今のタイミングで読んでてすごく良かったかなというふうにも思いますし、まだ逆にね今でも いろいろあるじゃないですか、なんかこうむちゃくちゃしたからとか誰でもよかったみたいな感じでね誰かに刃物を向けてしまうとかいう事件もあったりするんですけど、ああいうのもねちゃんとこういうものを読んでいればなんとかなるんじゃないかなというか、なんとかなってほしいなというような気持ちにはなりますけどね。いや本当に、まあ、特に私なんかはね歯医者さんはじめ、まあ、内科なんかにもほとんど行かないですから、逆に行ったらもうねチガチになってしまうと思うんですけど、ね、そういうところっていうのはもう病院なんかね電車の中からとかでもあちこち見ればいっぱいありますしね、その病院の中にはちゃんとそれなりの先生がいてそれなり人数の看護師さんもいてという中でねいろんな人が来るのをこう相手してやってるわけですよ。 んか、まあ、ありがたいなというのと同時に、もっとみんなでね、助け合いというか自然とというのはあっていいんじゃないかなと、これ考えさせられる感じですよ、すごく。なんかね、もうなんでしょうね、もっともっと、まあ、もちろん知ってる方多いと思うんですけど、もっともっとこういう、まあ、医療だけじゃなくてね、こういう世の中には矛盾があるよ、おかしいよっていうのを唱えていくようなものっていうのがあったらいいなと思いますし、今日ね冒頭にお話ししたその生徒さんなんかでオリジナルやってすごいかっこいいの作ったりするものを聞いてたりするとね、もちろんパクリじゃないですよ、パクリじゃないんですけど、そのテイストというかね、その心意気みたいなものをちょっといただいてですね、こっちはこっちで一曲できちゃいそうなぐらいの、なんかそういう、交流というかね、音楽関係にもだんだん、まあ、生徒さんと生徒としてね、なんか出会ったりもできるような幸せな環境にいるわけですから、それにねもう感謝感謝感謝しきれないぐらいの感謝ですよね。なんかね、よかったなと思って読んでみてよかったなと思いますよ。皆さんももしお時間あれば、あの本屋さんには普通に売ってると思いますし、まあ、今無料ダウンロードできるのでね、スマートフォンとかお持ちの方はですね、ぜひそちらの方から、まあ、非常に重いですよ、先に言っておきますけど、あんまりこう見ててキハハって笑うような場面は全然ないですけども、ただこれは一度人生の中で特に若いうちに見とくべきものじゃないかなと思うので、私まあもうこんだけ言ってもね、まだ途中までしか読んでないんですけど、途中とか後半戦だね、なんですけどね、これはもうじっくりとずっと何かの時にまたね読んでいきたいなというぐらい非常に、考えさせられるいい漫画になってると思います。ブラックジャックによろしくね、ぜひ皆さんもよかれば、見ていただけるといいなというふうに思いますが、さあということで今月の3週目はですね、まあもともとカーリーが来るという週でしたけれども、まあ、私の仕事の都合でどうしてもカーリー開けてくれてたのに会えることができなくなってしまいまして、今回一人でお届けさせていただきました。来週4週目はですね、毎月恒例4週目は片岡英子さんと行くどこか公演ツアーというのが、いつの間にやからいつだいぶ今日は噛んでますけどね、ごめんなさいね、いつの間にやらか、いつの間にいつの間にやら、はい、始まっておりまして、来週もね、どこかしら行ってきて皆さんにお届けできればなと思っておりますので、そちらの方は十分、お楽しみにしていただきたいと思いますし、またね、毎度毎度言ってますけれども、本当に夜は急に冷えてきましたので、皆さん体調管理十分気をつけて、また来週元気にお会いしたいと思います。カーリーファンの皆さんね、今週は本当にどうもすみませんでした。私の、ね、予定によってなので、また近々カーリー来ていただきたいなと思っておりますので、それまでもう少々お待ちいただければと思います。ということで、今週も最後までお付き合い本当にどうもありがとうございました。お会いいたいつもないように、私シンガーソングライター宇津雄一がお届けいたしました。